年度末ですよ。
そうね。
ね。
ですね。
お疲れ様でした、今年も。
はい。
ね、どうですか？なんか、最近の、この年度末の感じは、なんか影響ありますか？
いや、特にないな。
ないですか？なんか一応、ほら、セキュリティ業界と言われるようなところは、年度末が繁忙期だみたいな。
まあ、それでもセキュリティ業界に限らないんじゃないの？
まあ、確かにね。
わかんないけど。
確かに。
なんか予算の追い込み的な、なんかいろいろ。そうそうそう、
はいはいはいはい。
ね。決算に向けて何とか数字を上げるんだってきたのは、どの会社もあるんじゃないですか。
ああ、まあね、診断とか僕、ほら、やってたからさ。
まあ、それはあったね。俺も昔あったよ、そういうの。
そういう感じは今はどうですか、お二人は。
いや、あんまりそういう、
うーん、
その季節ごとの変動ってそんなに大きくないな、あんまり。
そうですね。まあ、なんか、イベントごとがちょくちょくね、うん、ありますけどね。
はいはいはいはい。
なんかこう、次年度予算に向けたみたいな。
ああ、なるほど。
やつが多いなっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ何なんですかね、サイバーセキュリティ月間を2月から3月の18日までやるのあれ変えた方がいいと思うんですよね。
あれ元々は2月だけだったよね、なんか伸ばしたっていうか。
2月の何日みたいなところじゃなかった最初。
うん、それがなんかね、サイバーの日まで。
うん、うん、
はい。
でもあれもだいぶ変わってからだいぶ経つんじゃない？
そうそう。もともとさ、なんかさ、情報セキュリティの日とかでしたよね。
うん。なんか、一日だけでしたよね、
う
ん。
そうそうそう。何回か変遷を経て、今の形に落ち着いたっていう感じじゃない？
はい、
う
ん、いや、個人的にはもう、どんどん伸ばしてほしいんですけどね。
なんで？
どういうこと？
いや、なんかもう、特定期間だけ集中してやってもしょうがないんで。
ああ。でもそれ伸ばしたらさ、こう、はい、ぐるっと一周して一年繋がっちゃうんじゃないの？
はい、もうなんで一年中ずっとサイバー
年間。ないじゃん、それ。
それでもほら、なんか、閉まれへんのちゃう？なんかこう、慣れてしまってさ、またかみたいな感じになるからさ。
ね。
あ、そしたら超サイバーセキュリティ月間、うん、
あ、増えていくパターンね。強くなっていくのね。
あ、いいですね。ドラゴンボールみたいじゃん。
あ、いいですね。いいですね。なんか、サイバーセキュリティ月間シャープとか、いいですよね、は
い。なんかでもあれだね、こういう月間とかってさ、
はい、
日本だけじゃなくてね、アメリカとかでもアウェアネスマンスみたいなやつとか、
あ
とか、
そうかそうか、う
ん。なんか世界中で似たようなことやってるよな、これな。
世界中で他の国は何月とかな？
だからいろいろまちまちだよ。違うよ。
ああ、じゃあ、足してったら1年になるかもしれない。
そうかもね。
ああ、そういうこと、ああ、そういうことね。はい、お誕生日おめでとうございますって言って、誕生日今日ちゃうでって言われたら、いや、まあ、世界の誰かが誕生日なんで、みたいなこと言うのと一緒で。
で、何変えた方がいいってどういうふうに？
ああ、そうそうそう。
いや、もうなんかどう考えてもなんかあんなバタバタしてる時期に当ててくるのってもう、なんか、現場で働いたことない人が言うてんのかなっていつも思ってたんですよ。
年度末の時期が悪いってこと？
はあ、
うん。なるほど。
まあ対象が違うと言われればそれまでなんですけどね。セキュリティの仕事に従事している人ではなくてみたいなことを言われたらそれまでではあるんですけど。
はあ、はあ、
うん。なんかちょっとな違うとこでもよかったんちゃうかななんてね。なんか昔そんなイベントいっぱいあっても、行く時間取られへんわ業務でって思ってたから。
ああ、なるほどね。まあそういう人も確かにいるかもね。
なんかちょっと時期的になんか良くないなぁなんて、まあ自分にとってはってことですけどね。
啓蒙啓発的なっていうかさ、
うん。
まあ様々な活動、まあさっき看護さんが極端なことを言ってたけど、
うん。
はい。
まあぶっちゃけどこでやってもいいっちゃいいんだよね。
そう、そうなんですよ。
うん。
別に2月である必要性は多分ないと思う。
まあね、それは確かにね。
うん、そうですね、う
ん。はい。
それだったらなんか年度末に向けたみたいなことを考えてね、年末近くにやるとかでもいいんじゃないかなと思いますけどね。
年末は年末でも。またいろいろ。
11月とか。ダメ。
結局、どこに置いても座りが悪いんじゃないですか、
はい、そうかもしんないですね。じゃあまあ来年も2月でよろしくどうぞということで。
え、結局あんまり興味ないんちゃうの？
ああ、いやもう口をついて出てきてしまったんで話し続けただけっていう感じはしましたけど。
そんなこと言って、ほら、うん、2年前には我々も賞をいただいたりさ、一応恩恵は受けてるんじゃないですか？
あ、そうです。
あれってサイバーセキュリティ月間関係なんでしたっけ？
関係ではありますね。
あ、そうなんですか、
うん、そうだよ。その時期に合わせてやってんだよ、あれ。
そうですね。
そっか、そっか、そっか。はい、もうなんか、忘却の彼方になってしまって。
おいおいおい。
一応、家の目につくところに、いただいたクリスタルは置いてるんですけど、ね、
そうだよ。代表として受け取ってもらったじゃないですか。
そうですよ。辻さんのところにありますからね。
常に思い出してくれ。
なんか海外は知りませんけど、日本ってなんか、年と年度ってあるやん。
ああ、そうね。まあ、日本がちょっと特殊かもしれないね。
そうそう。多分そうだと思うんですけど、1年が短く感じるのはそのせい説なんですよ、僕の中で。
ただに2回区切りがあるからってこと？
そうそうそうそう。僕はなんか、よくこのポッドキャストでも言いますけど、時間長く感じてるタイプなんですよね。
うん。
うん。だからもう僕の中ではもう GoTo サマーぐらいの気持ちなんですけど、今は。
うん、はいはいはい、う
ん。だから1年始まったってなって、ほんで、次年度末来るじゃないですか、その3月。で、新年度が4月から始まるでしょ？
うん。
なんか3ヶ月なかったことなってんじゃん、頭の中で。
うん、その感覚ちょっとわかんないけど。
ほんまに？いや、絶対ちょっとよく考えてほしいな。だからそれで短く感じてる。だからさ、要は9ヶ月を1年と頭が勘違いしてる説って僕は挙げてまして。
ああ。
うん、まあ、特に何の広がりもない話なんですけど、
ね。なんかちょっと、あれだよね、その、年の区切りと年度の区切りが別っていうのは、うん、まあ、分かりにくいっちゃ分かりにくいよね。
うん、そうそうそうそう。なんか、年度のこと言ってんのか、年のこと言ってんのか、たまに分かれなきゃあるからな。
ああ、確かに、
うん。ね、それは確かにあるよね。
そうそうそうそう。はい、まあ、そんなね、感じで今日もお便りに行こうかなと思うんですけども。
はい、特にオチもなく。
ないですね。そんな、毎回あると思うなよっていうことですよ。
行きましょう。はい。
はい。
お便りいただいてましてですね。
はい。
僕が、ほら、被害に遭うのは高齢者、だけじゃないんじゃないか説みたいなことを前回お話ししたと思うんですけど。
うんうん。はい。
うん。それに対して、まあ、僕がこうね、若い人たちはこう、早くからそういうものに触れてるから、入れ替わればみたいな、ちょっと楽観的なことを思ってましたみたいなことに対するコメントをいただいてるんですけども。
うん。
まあ、どの年代にも一定数 IT に興味のない人はいるし、スマホは持ってるけど知識を得ようとしない人もいるので、被害がなくなることはないと思います。というか、この時代で、あなたの年代でそのリテラシーという人は多数いるのを発見してショックを受けることがありますというお便りが。
ああ、まあ、そうね。
うん、まあ、確かにそうですよね。そんなね、セキュリティ意識して使ってる人の方がよくよく考えれば、全体で見たら少ないやろうなっていうね。
そ
うね。
で、まあ、そういう人が、まあ大体その被害に遭いやすいというかね。
そうですね。
まあそこを言う層を、
うん、
まあどう救い上げるかというか。
そうですね。なんか大人になるまでに教育でどうすんねんとかっていうこともあるでしょうし。
そうね。うん。
教育だけじゃなくテクノロジーでどうするんかとかね。そういったことですよね。
そうそう。うん。いろいろな防御策っていうかさ、なんか守るポイントって、まあたくさんあるべきだよね、多分ね。その一個うまくいかなかったからもうダメじゃな、ダメだと思うんだよね。
うんうんうんうん、そうですね。はい。はい、うんうん、あとはですね、ネギスさんが音声編集してたのですね。ということは、うん、番組最後のバイバイは、本当はネギスさんも発言しているけど、編集で消してるだけかもしれないですね、というお便りでございますね。
深読み。確かに。
言うとらん。
あれでもね、毎回ちょっとね、言いそうになるんだよ、俺。
そうなんですか？毎回ってもう何回やってきてんの
に。こんだけやってんのに、毎回ついね、うん、バイバイって言いそうになるんだよね、なんか。
あ、そうなんや。でも、ちゃんと踏みとどまってる。
そう、我慢してる。まあ別に我慢しなくても、まあ最悪で、ね、編集で。
我慢しなくていいですよ。
編集で。そう、消せるんだけどさ。うん、いや、なんかあそこはほら、看護師なんか言うのがもうね、お決まりになってるから。
ああ、締め的な感じというかね。
そう、なんでちょっとまあ最後ね、ぐっとこらえてって感じですよ。
はいはいはい、はい、
はい。
そうなんですね。
あれでもあのバイバイっていつから始まったんだろうな。
ね、本当に。
でも、なんか、でもあれちゃいます？その、リモートからかな。
いや、ちょっと覚えてないけど、最初からではなかったはずだよな。
ですか。
そうっすよね。いや、最初なん、最初どうやって締めてたんやろね。
ね、ちょっとまあ、その辺は、アレゼンの方のちょっと調査をお待ちしております。
そうですね。あれ史上最古のバイバイは、どの回なのかっていう。
いや、誰か前、それ書いてた、誰かどっかで見かけた気がするな。
あ、本当に？そうなんですね。
うん。看護さんのバイバイが始まった回みたいな。ちょっと忘れたけど。まあ、どっか多分最初があるはずだよね。
そうですね。
まあいいや、はい。はい。
うん。
はい。
で、まだね、間を空いてもまだなおですね、大喜利が来まして。
いいね。
たったついでにのやつなんですけど。
はいはいはいはい。いい
ですね。まあ、仕事編というやつなんですけども。
うん。
たったついでに守衛室から EPS の鍵借りてきてくれへん。フロア用ディストリスイッチから添付アラート出ててん。あ、鍵借りたついでに空調とか具合見てきてくれてもええよっていう先輩がいたら委ねてるあたり試されてるなと感じるっていう。
だいぶこう、なんかこう、うん、出てくる用語に偏りがあるんだけど。
偏りがあるのと、あと、ついでじゃないよな、これな。まあ確かになんかたったついでにっていうのをこう、振りにして後に重いこと言うっていうのもまあそれはそれでおもろいですよね。
確かにね、ついでちゃうやん、みたいなね、
うん。そうそうそう。だからまあ 紹介した時に、僕が言った時に、看護さんがいたらたったついでにペネトレしてきてっていうのは未だにおもろいんですよ、僕の中で。
俺も、あれが一番最高だと思う。未だにちょっとあれ超えるもんないよな。
今や、そうっすよね。たったつい
でに。しかもさ、あれこう、反射的に出てきたじゃん、パッと。
そうそうそうそうそう。
いや、ね、反射も良かったしさ。
そうなんですよ、ね。
笑ってしまったよ、あれは。
なんか、あれを言った後に似たようなことを言っても、なんか、結局、それを、で、想起されただけやから、勝てる感じはしないですよね。
そうなんだよね、ちょっと。はい。あれはもう一本取られましたね。
あれは良かったんで、
ありがとうございます。
ステッカー差し上げようか
な。ぜひぜひ、あげてください。
いいですよね。
はい。
はい。で、最後のお便りなんですけれども。
はい。
はい。
まあ、これもご自分でおっしゃってるんで言っていいんだと思うんですが、現在で〇〇〇町で勤務しております。
ん？
一つしかないやん、こんなカタカナから始まる町
は。一個しかないやん、そんなの。
で〇〇〇町。
丸町ですね。はい。はいはい、最近おすすめというお題でグループ内で話すことがありましたので、セキュリティのあれを日本で唯一セキュリティラジオとして紹介しました。今度コラボよろしくお願いいたします。
うお、嬉しい。
これマジで、ね、マジでコラボできんのかな。
マジで嬉しいね、それね。お待ちしてますよ。
お待ちしてますよ、本当に。
ね、こっちはウェルカムだよね、いつでもね。
僕ら基本的にね、キティちゃんと同じぐらいコラボする気持ちでいますからね。
本当だよ。断らない主義だから。
基本的にはそうですよね。いいですよね。
あ、でもそういうのをなんかこの職場で、別にその、で〇〇〇町だけでなくてさ。なんか俺は前にも会社でなんか紹介してくれたとかさ。
ああ、ありましたね。
あ、そうそうそう、はい、あった。あといっぱいありましたね、そういうの。
はい。
なんだろう、こう、なんかほら、周りに進めたくなるっていう気持ちになってくれるのが嬉しいっていうか。
そうですね。
そうですよ。だって、いいと思ってくれへんかったら、他人に進めませんからね。
はい、ね、そうそう。だって、自分だけで満足しちゃうじゃない。別にさ。
そうですよね。
それでも嬉しいけど、聞いてくれるだけで嬉しいけどさ。わざわざそれをね、周りに広めてようってしてくれるところがさらにすごいよね。うん、
ねえ。
いや、ありがたいですね。
ありがたいですね。はい。はい、ぜひ、そういうのを他にもお待ちしておりますんで、はい。お気軽に連絡いただければなと思いますと。
はい。
はい。ということでですね、まあ、お便り読んだ方には、ステッカーの印刷コード、5種類プラスアルファのものを差し上げるんでですね、どしどしいただければなと、セキュリティのあれというハッシュタグをつけて、ツイートポストいただければと思います。はい。ということで、今日もセキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけども、今日はネギスさんから行きましょう。
はい。じゃあ、トップバッター行かせてもらいますけども。
うん。
今日はですね、ちょっとまあガイドラインを紹介しようかなと思うんですけど。
はいはいはい。
はい。何かというとですね、アメリカの、まあ僕らよく話題に出す、その CISA と、
うん。
と FBI と MS アイザックってところが、まあ共同で出してる、リードス攻撃への対応ガイドラインってやつなんだけど。
うん、うん。
これ実は、2年前に第1版っていうのが実は出てて、で、まあ、それが今回ちょっと大幅に改定されて、まあ、第2版っていうのが出てきたので、
うん、
はい、ちょっとまあ内容を紹介したいなと思うんですけども、まあ、最初にちょっと言っとくと、まあ、DDoS 攻撃の対応っていうと、まあ、なんとなくその技術的な話によ、よりがちで、まあ、僕らもね、僕らもっていうか僕も特にそういうところが結構興味があるところなんだけども、
うん、
今回のガイドラインは、まあ、ちょっとその少しマネージメント向けというか、
はいはい、
あまり技術的な詳細は書いてなくて、まあ、それは他のガイドラインへの参照っていう形にまとめていて、
うん
う
ん、
こうちょっと全体をね、少し俯瞰してコンパクトにまとめて、16ページにまとめられてるんだけども、まあ、ちょっと全体をこう見るのに良いかなっていう感じのガイドラインです。
うん、
で、まあ、内容なんだけども、まあ、ざっと紹介すると、まあ、まず最初にその攻撃元が一つか複数かで、まあ、DOS か DDoS かっていうのをまあ分けて、まず最初に DOS 攻撃っていうのも理解しましょうってところから始まってるんだけども、
うん、
まあでもそれ以降の話は基本的に DDoS 攻撃が対象になってるので、まあ、特にこの後は区別せずに話をしますけども、
はいはい、
で、DDoS 攻撃っていうものをまあ理解するために、まずこれを3種類に分類しましょうってところから、まあ、話が始まっていて、うん、まあこのポッドキャストを聞く人にはおなじみかもしれないんだけども、その3種類ってのは何かっていうと、まず1つ目がボリュームベーストアタックってやつで、
うん、
UDP のアンプ攻撃なんかに代表されるような、
うんうん、
大量の通信トラフィックを、まあ、対象に送って、まあ、いわゆる回線を埋める攻撃ってやつですよね。
うんうんうん
はいまあ、これ最近だと、まあ、例えば規模でいうと 1TBps を超えるようなものすごい攻撃トラフィックを出して、まあ、相手のこう通信回線をもう全部埋めてしまうと、
うんうん
まあ、こういうやつですね。まあ、これが一つ目、
はい、
それから2番目が、プロトコルベーストアタックってやつで、
うん、
これは、その、まあ、プロトコルに問題があるとか、まあ、脆弱性があるとかっていうようなものをうまく利用するっていうタイプで、まあ、典型的なやつで言うと TCP の新フラットってやつですね。
はいはいはい。
とか、まあ、これは、だから先ほどの回線に対して、まあ、どちらかというと、まあ、サーバーとかホストを狙う攻撃で、まあ、そのサーバーのリソースをできるだけ消費させて、サービスできなくするといったような。
うんうん、
まあ、これをプロトコルベーストアタックと呼んでいますと。
うんうん、
で、まあ、分類の仕方によっては、例えばこの1番目と2番目は、あの、合わせてネットワークレイヤーの攻撃って呼んだりするケースもあるかなっていう感じですね。うん、
あ、確かに。1個にまとまってる説明が多いかもしれないですね。
うん、そうだね。まあ、ここでは1番と2番でちょっと分けて説明してます。う
ん
う
んうん、なるほど。
それから3番目が、まあ、これも最近よく聞く攻撃だけども、アプリケーションレイヤーベースアタックというやつで、まあ、典型的なやつで言うと、HTTP とか HTTPS とかの、まあ、フラット攻撃ってやつで、まあ、これはあのよく L7 攻撃って呼ばれたりとかしますけども、
はい。
はい。アプリケーションレイヤーを狙う攻撃で、これは、だから特定のアプリケーション、まあ今のその HTTP 攻撃だったら、まあ Web のサービスを狙ったものだし、まあ、そういうような特定のアプリケーション、サービスに対して攻撃を仕掛けるものを、まあこういった攻撃手法として分類してますと。で、例えば先週、あのちょうど看護さんがね、紹介してくれた、はい、あるブログのサイトへの攻撃っていうのがあったけども、
はいはい
はい、
あれさ、そういえばなんかその後続報が出てたけど、
続報で出ましたね。はい、う
ん、で、あのその話でちょっと読んだんだけど、クラウドフレアに切り替えて、で、オリジンのサーバーの IP アドレスも変更したんだけども、まあ、その後でもやっぱり継続して攻撃を受けましたって言ってたので、まあ、その内容からすると、クラウドフレアを抜けてオリジン側に攻撃トラフィックが来ちゃってるんで、
うん、
まあ、それを見ると、多分あれはおそらくアプリケーションレイヤーの攻撃だったんだろうなと。
ぽいですよね。
いうふうに、はい、うん、まあ、多分推測ができるなという感じなんですよね。はい、うん、まあ、そういう感じで、その、今の3種類の攻撃手法によって、まあ、それぞれ特徴が異なっているので、まあ、それぞれに応じて、まあ、必要な対策っていうのも、まあ、当然変わってくると。先週のね、ケースでも、これは、あの、対策としてあまりうまく有効じゃなかったとかさ、まあ、いろいろなんかそういう、紹介されてたけども、うん、
はい。
同じディドス攻撃といっても、まあ、結構対応が難しいところかなという感じですね。
うん
あと、今のその3つのやつは、まあ、このガイドラインでも書いてあるんだけども、まあ、それぞれ3つが3つ、その全く独立して攻撃されるってわけでもなくて、
うん、
多いのは結構その複合攻撃というか、まあ、複数の手法を組み合わせて使われるっていうケースとか、
うん、
あと、相手方の対応の方法を見て、あ、これは対応されてるなと思ったら攻撃手法を切り替えてくれるっていうパターンは結構あって、
なんか回線埋めしてしようとしてあかんかったらアプリの方に切り替えるみたいな結構ありますよね。はいはいはいはい、
そうそうそう、うん。その逆のケースもあったりとかね。なんかいろいろ。
そうなんですね。
うん。なんか、最初はアプリケーション狙ってるんだけども。
はいはい。
まあなんかこれは対応されてるなと思ったら物流作戦に切り替えるとか、はい。というのも見かけたりとかね。
うん。
なんかなんで攻撃側がこう洗練されていると、この辺をうまく組み合わせて、まあなんとかして敵にダメージを与えようっていうふうにしてくるので。
うん。は
い、
うん、
必ずしもね、これどれか一個だけが来るわけではないっていうところは、まあちょっと注意が必要かなという感じです。
うんうん、確かにそうですね。
はい。で、あと後半の方は、まあ今のその三つの、あの、種類はあるんだけども、それぞれの手法に応じた詳しい説明というよりは、まあ全般的にリードス攻撃っていうものに対して、まあどういう心構えで、どういう対策をすべきかっていうようなものがまとめられていて、
うん、
で、それぞれまあ4つの場合でポイントをまとめてくれてるんだけども、その4つの場合っていうのが、まあ、1つ目が、まず DDoS 攻撃を受ける前にやるべきことは何ですかと。
うん、
まあ、事前の準備だよね。
はい、はい。
まあ、これは結構一番大事なポイントだけども。
そうですよね。
はい。それから2番目が、DDoS 攻撃をじゃあ受けてるっていうことに、まず最初にどうやって気づけばいいですかっていうポイントね。うん、まあ、気づけないと対応しようがないので。
確か
に。
気づくためにはこういうところをちゃんと監視しましょうとか。
うん、
まあ、そういうようなポイントがいくつか書いてありますと。それから3番目が、実際に攻撃を受けたときにどう対応すべきですかっていう、まあ、いわゆるこれがインシデントレスポンスのところですよね。
うんうん、
まあ、だから攻撃の例えばトラフィックをあのフィルターして抑えるだとか、まあ、いわゆるそういったそのリアルタイムに攻撃を受けたときにどう対応すべきかっていうことを、いくつかポイントにまとめてますと。
うん
うん、で、最後4つ目が、じゃあ DDoS 攻撃で実際にまあ被害を受けてしまいましたってなったら、じゃあその被害を受けた後にどういうことをするべきですかということで、うんうん、まあ、被害からどう回復するかっていうのもあるし、うまくいかなかった、被害を受けちゃったっていうことに対して、どう改善すべきかっていうようなこともいろいろあると思うんで、そういうところをこういうことを直しましょう、見直しましょうっていうことをまとめていると。まあ、そういう感じで、まあ、4つのこう、まあ、場合分けというか、フェーズを分けて、それぞれでこう、こういうことをやりましょうっていうのを、まあ、10項目から15項目ぐらい、ポイントを簡潔にまとめてるっていう、まあ、そういうガイドになってますと、 いう感じです。で、内容もね、結構その従業員の教育から、こうネットワークのモニタリングから、その技術的な部分から、マネジメント寄りの部分まで、まあ、かなりなんていうかな、網羅的というか、
うん、
非常にこう、広範な部分をカバーしているので、まあ、なかなかこういったものって、そんなありそうでなかったなっていう感じがするので、
いや、そうですよね、これね。う
ん、まあ、全体をね、俯瞰してみるのにいいかなっていう気がします。
うんうん、
ちょっとまあ全体、その4つのフェーズで、それぞれ10項目ぐらいあるんで、ちょっと全部は紹介しきれないので、
はいはいはい、
気になった部分だけ1個2個紹介しようかなと思うんだけど、
うん、
例えばね、その1番目のその事前にやることの中に入ってるのに、
はい、
コミュニケーションプランっていうのが入ってて、
うん、
これ、まあ前からこ の, あのメンバーでさ、このポッドキャストでなかったかもしれないけど、まあ喋ったりとかしてることも多分あると思うんだけど、
はい、
その例えばその攻撃を受けたときに、まあ、社内だけじゃなくて、例えば顧客にその状況をどう伝えるかとか、
うん、
あと、例えばそのサードパーティーのベンダー、まあ、例えばDDoS攻撃の対策ベンダーだったり、プロバイダーだったり、そういったところに協力を仰がなきゃいけないとかっていうときに、
うん、
実際に攻撃を受けているときに、こう慌てて連絡先を探すとかじゃ当然ダメなんで、事前にどういう攻撃を受けたらどういうところと連絡が必要かみたいな、ちゃんとプランを立てておきましょうみたいなのが書いてあって、
うんうんうん、
まあ、確かにこれは結構大事だよなっていうか、前にね、喋ったのは、その、例えば DDoS 攻撃を受けて、ウェブサイトが落ちてるときに、
うん、
その状況をどうやって伝えますかみたいな
ね。はいはいはい。よく僕ら話してますよね。
そうそう。例えば SNS とかちゃんと連絡できますかとか、
うん、
なんかね、そういうことを、こう、ちゃんと考えておくってことも多分含まれるんだろうな、という。
うんうんうん、
まあ、そういうのもなんか結構入ってます。
うん、
それから、まあ、4番目のフェーズの、その、実際に被害を受けた後の話のところに書いてあったのが、
うん、
法執行機関との連携っていう話が書いてあって、
うん、
まあ、特にこのガイドラインはそのアメリカのガイドラインなんで、FBI とか CISA とかの窓口が書いてあってさ、
うん、
攻撃を受けたらあのぜひこういうレポートしてくださいっていうところが書いてあるんだけど、
はい、
これ実際その、まあ、アメリカだけじゃなく日本とかもそうだけど、DDoS 攻撃を受けて被害を受けましたとかあったときに、こういう報告って皆さんするのかな、どうなんだろうね。
どうなんやろ。なんか不正アクセスとかやったらね、届け出済みで、相談済みですとか、被害届出してますって見るけど、ドスで見かけた印象って、なんか今、パッと思い浮かばないですね。
そうなんだよね。まあ、
うん、
中には当然あると思うし、
うん、
まあ、これ全部のケースに当てはまらないけども、
うん、
被害のケースによっては、例えば攻撃者が、例えば自らさ、攻撃を予告してるとか、
はいはいはいはい、
攻撃者がこう、まあ、明確になってる場合で、
うん、
まあ、最終的に、まあ、例えば国内だったら、威力業務妨害とかの罪に問われて、とかっていうケースがあり得るので、
うん、
まあ、そういう場合には、例えば被害届とかを出して警察に相談するとかさ、
うんうん、
まあ、やってるケースも中にはあるんだろうけど、
うん、
まあ、でもあんまりね、なんか DDoS 攻撃でサービスが止まっちゃったから、被害届を出すっていうのは、まあ、そんなになんか、やられてないような気もしてて、うん、
確かにね。
うん、あと、その、まあ、不正アクセスとかと、ちょっと違うかもしれないけど、まあ、警察に仮に相談したり報告したりとかして、まあ、どこまでサポートしてくれるかっていうのもちょっとよく分かんないなってい
う
のもあるのかなって気がするんだけど、
うんうん、
まあ、今回の、ね、ガイドの場合には FBI とかがサポートするので、ローカルの FBI オフィスに連絡をくださいとか、うん、あと、まあ、CISA の、そのレポートの窓口のメールアドレスとか電話番号が載っていて、ここにぜひ攻撃を受けたら報告をくださいとかね、
うん、
まあ、なんかそういう、こう、一応、まあ、連絡体制みたいなものも整備されてはいるみたいなので、まあ、ここに連絡したらどれくらいサポートしてくるのかちょっとよくわからないけども、
うん。
まあ、実際、その、そういう、その、法執行機関との連携とかっていうのが、まあ、重要になってくるケースも、まあ、中にはあるのかなっていう気もするので、
うん。
まあ、こういうところもね、まあ、もしかしたらそこまであんまり考えが及んでいないところも多いような気もするんだけど、
うん。
まあ、実際そういうところも含めて考えておくべきなのかなっていう気がちょっとしましたね。
なんかリリースとか見てると、その、DDoS の場合は、DDoS、まあ、DOS、DDoS の場合は、その警察とかにっていうことよりも、どちらかというと、不正アクセスはされてませんみたいなことを書いてるケースの方が多いかな。
そうだね。なんか情報は盗まれてませんとかね。
う
ん、
そう。
確かに。
うんうん。
でも国内でもね、随分前の話になりますけど、国内で犯人がいたケースで捕まってるケースも、まあ、書類送検でしたけど、あったんで、まあ、連絡はしてるとかはしてるんでしょうね。
そうそう、うん、そうだよね。なんかそういうのって、数が多くないけどね、見かけるので。
うん、うん、うんうん。
ほら、前にさ、ちょっとまあ、これも少し話がそれるけども、
はいはい。
ハクティビズム系の攻撃とかで、
うん。
割とその DDoS 攻撃を正当化しているじゃない、彼らはどっちかっていうとさ。
うんうんうん、うん。
まあ、そういうのがあったときに、はい、結構警察が軒並み、まあ、特にアメリカとかで FBI が頑張って、まあ、そういう人たちを軒並み逮捕して、
はいはい、
ということがあって、まあ、結構多分それが抑止力につながったというか。
ああ、確かにあるかもあるかも。
うん、なんかこれやっちゃうと警察に捕まっちゃって、罪に問われるんだなというのを、まあ、見せることで、攻撃を抑止しようっていうかね。まあ、見せしめ的なというか。
なんか一時期ティーンがよく捕まってる時期ありましたもんね。
そうだね。うん、ね、まあ、なんかちょっとなんていうかそういう流行りに乗っかってさ、あまり罪の意識もなく攻撃をしちゃうっていうことが、まあおそらく国内でもあると思うのね。
うんうんうん、
割と DDoS 攻撃って簡単にできちゃうからさ。
確かに確かに。
はい、
うん、なんでそういうのに対して、いやいや、これは、迷惑行為だし、まあ、場合によったら法律違反だし、まあ、場合によったらというか、まあ、大体法律違反かな。まあ、
大体そうですよね。
うん、なんで、罪に問われますよっていうことを、まあ、明確にするという意味でも、
うん、
まあ、こういうね、警察とか法執行機関との連携とか報告っていうのは、まあ、大事かもしれないなというのをちょっと思いました。
はいはい。
まあ、そんな感じで、細かい、本当に細かい技術的な内容は入ってなくて、まあ、それは他のお参照してくださいっていう感じで、リンクが載ってる感じになってるんだけど、
うん、
まあ、特にね、あんまりその DDoS 攻撃って、昔からやられてる手法の割には、まあ、時々ここでも喋るけども、まあ、意外とあんまり知られてないというか、
そうですね。
特にその現場で対応してる人はともかくとして、よく知らない人向けに知ってほしいっていうか、まあ、このガイドのタイトルも、アンダースタンディングっていうところから入ってて、まずそう、理解しましょうっていう、
はいはいはい、
アンダースタンディング&レスポンディングって書いてあるんで、まあ、対応する前にまず理解しようっていうところから、
はい、
スタートしてるっていうのが、まあまあコンセプトとしていいなと僕も思って、まずその今言ったようなその3つの種類だったり、まあ、どういう対応ができるのかっていうことを、まあ、全体をね、包括的にまず知るってところから入って、
うん、
じゃあ、できてないのはどこなんだろうとか、特に自分たちはどこを重点的にやるべきなんだろうとかね、うん、そういうことを備えるのがまあ大事かなと思ったので、まあ、ぜひね、これ、まあ、ちょっと日本語ではないけども、
うん
うん、広く、特にあまり DDoS 知らない人に向けに読んでほしいなというふうに思いましたね。
そうですね、知らない人に説明するのにもいいかもしれない、うん、平易なんで、結構、
う
ん。
そうだね。難しい内容ないし、ページも16ページでコンパクトなんで、
うん、
結構そういう用途で使いやすいかなという気はしましたね。
うん、そうですね。なんかさっき根岸さんがその、いくつかピックアップしてっていうふうに紹介した時の、組織が、受ける前にね、取るべき対策のところでコミュニケーションプランっていうのがあったじゃないですか。
うん。
それをなんか受ける形なのかどうかちょっとわかんないですけど、DDoSを受けた時に組織はどのような措置を取るべきなのかみたいなのが書かれてるところにも同じようなことが書かれてるんですよね。
そうだね。うんうん。
なんか利害関係者とか、そういうのをきちんとコミュニケーション取って透明性の高い、高さを維持しましょうみたいなことが書いてあるんで、なんかこの辺結構ね、見落としがちなところかなっていうふうに思うんで、こういうことちゃんと書いてあるのいいなっていうふうに思いましたね。
だし、これをさ、今ね、辻さんが言った、その攻撃を受けた時の対応としてやろうと思った時に、事前に準備しなければ、まあできないだろうから、まあね、そういうのも含めて、事前準備からその事後の対応まで含めて、守備一貫してやるのが大事っていうことが、まあ、これからもわかるんで、
そうですね。
なんか場当たり的にやろうと思ってもうまくいかないよっていうことも、まあ言ってんのかなってい
う
感じが、
そうそうそう。
しますね。
だから前のやつと、その受けた時っていうのにも、両方にちゃんと書いてあるのが素晴らしいなって思いましたね。
そのあたりがね、だいぶその、2年前に出た第1波の時でこの辺がすごく貧弱で、内容が。
そうなんですね。僕もこれ初めて見たんですよね、うん、今回ので。
ああ、そうなんだ。そう。前回のやつはね、テクニカルの内容も入ってたり、
うん、
その辺は逆にね、今回全部カットされてて。
なるほど。
整理されて、なおかつその、ちょっと項目が前回のやつはすごく浅かったんだけども、それも今回 4つのフェーズに分けて、それぞれ10項目から15項目ぐらいっていう風に整理されたのも、ものすごくね、拡充されているので、まあそういう意味では読みやすく、なおかつ分かりやすくなったかなって気がしますね。
それをするためになんか個別具体的な、まあ対策だとかなんだみたいなところの話はリソースの方の、まあいわゆるリファレンスに寄せた形にしたのかな、じゃあ。文章としてすごくいい文章だなって思いました、
これ。ああ、いいですね。もしかしたら CISA の人にもあれ勢が。
え？
いるんかぐらいに。
どういうこと？
いや、だってね、前回まさになんか、はい、どういうところを気をつけていったらいいかわからんみたいな話をまさに。
はいはいはい。
していた中からのこれだったんで。聞いてたんかぐらいね。
とうとう我々も、まあ、
はい、
ね。結構僕ら日本国内においても CISA めちゃめちゃ宣伝してると思います
ね。確かにね。
確かに。
確かに、
うん。一番言ってるかもな。
いや、そうかもしんないですね。我々3人合わせるとかなりの量を言ってるんじゃないかなって。
確かに言われてみれば。
まあ、そんだけいいものが出てるっていうことですね。こなれてきてるね。
本当に。 はい。
まあね、頑張ってるよね、彼らね。
いや、なんで上から来た、今。
めちゃめちゃね。
CISA もようやっとるよ。
そうそう、ようやっとんな、みたいな。
いいですね、はい。いつかコラボできればいいなと思います、
ね。そうですね。はい。まあまあ、いいものはこれからも紹介していきたいと思います。
はい。了解でございます。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ次は、看護さん行きましょう。
はい。今回私はですね、ワイパーを取り上げたいなと思って、はい、うん。データを消したりする、まあ、不正プログラムの一つですね。
うん。
で、何のワイパーかというと、センチネル1のスレッドリサーチャーの人が、確認された、アシットポア、プアーでいいのかな読み方は。うん、はい、うん。そういう名称を付けられたマルウェアを発見しましたよと。まあ、そういった報告をブログで出されていて。で、それがどうも、ウクライナに関連するワイパーではないかというところで、分析をされていたので、もとも、私この方面結構興味があるというか、過去にも結構何度か取り上げてきましたので、まあ、ちょっとその流れも、まあって取り上げたいなというところではあるんですけど、このアシットって名前がついているワイパーって実は二つ目でして、
うんうん、
似た名前というか、まあ、この今回まあアシュっていうことで報告してるんですけども、そのアシュの元ネタとなっているのがアシットレインっていう、まあ、別のワイパーのマルウェアでして、
はいはいはい、
これ以前ネギスさんでしたっけ、ビアサットっていう通信衛星のね、うん、モデムが動作不良とかに。
ちょうど2年前ぐらいに多分紹介したよね、
はい、
これね。
ですよね。うんうん、はい。まあ、結構興味深いというか、まあ、かなり、こんなインシデント起こるんだみたいな形で、はい、はい。ご紹介されていた中で、通信衛星のモデムが使用不可能になって、その結果、まあ、浮力タービンの、まあ、監視とか制御とかに影響が出たというふうな形で言われている。うん、まあ、そういったインシデントが、2022年の2月24日といえば、まあ、皆さんご記憶にあると思いますけど、ウクライナ侵攻が開始されたというふうに、ね、はい。そういう日ではありますけども、まあ、その後に、同様のマルウェアっていうのが、まあ、アシットって名前ついてる、まあ、少なくともそういったマルウェアっていうのは、公では報告とか、分析されてる記事とかっていうのは特段出てなくて、まあ、なので今回、まあそういう意味では久々というか、まあワイパーを使ったインシデントっていうのはたびたびその、まあ前後含めて起きてはいたんですけども、まあこのアシットって名前が付けられたという形で関連があるというふうに分析がされた、まあそういったワイパーを使ったインシデントっていうのが、まあこれまでなかったということで、まあそういう意味では結構注目しても良いのかなというところであるんですけども、まあこれ何が変わったかというところについて、ではあるんですが、これ実はコードベース自体は結構変更が入っているというところで、まあ単純に比較をすると、そのアシットレインとセンチネル1のリサーチャーの方が分析した、マルウェアとの比較によると、まあ、類似性は 30% 未満ということで、まあそんなに実装ベースでは、類似性っていうのは見られないんですが、この類似性というところを、まあ、実装というか、そのコードベースで違いが出ているところについては、データを消したいというふうに想定している対象自体は Linux を想定はしているんだそうですけども、アーキテクチャに違いがあるというところで、まあ、もともとアシットレインは MIPS と呼ばれているものだったんですけども、今回は X86 という、まあ、そういう意味では、まあ、より広範っていうんですかね、まあ、そういうのを想定している、まあ、アーキテクチャに、アーキテクチャ上で動作する、まあ、コンパイルされたマルウェアというところではあって、ただ、まあ、実装レベルで見ると、その再起動に使用されているルーティンである、実装されているルーティンであるとか、まあ、あるいは、どういうふうにデータを消していくかというところのデータ消去のやり方とかっていうのは、そのアシットレインと今回のアシットプアってかなり類似していると。で、あとは、新しい機能として、まあ、とはいっても新しい機能もあって、で、アシットレインからの比較として新しい機能は、まあ主なところとしては2点というところで、まあ一つは対象とするデバイスっていうんですかね、そのワイパーの、ワイプする対象のデバイスに拡張する、まあそういった実装が見られるというところではあって、で、アシットレインはさっきも言った通り、通信衛星のモデムなどを対象にした、まあそういったワイプ機能っていうのを、まあまあ標的としてはまあモデムやルーターなどを対象にしたものだったんですけども、まあ、今回のアシットプアはレイドアレイであったり、あるいはまあ UBI というのかね、フラッシュメモリーなどに使われているファイルシステムなんかが標的にされているので、はいはい、まあ総じて、例えばその IoT デバイスとか、そういったものにも、 使いようによっては影響というか、ワイプさせることができるんじゃないかというところであるのと、あとはその実装されているやり方として、このアシットプアは C 言語で作られているというところなんですけども、ライブラリーとか、そういったものっていうのは依存しない作りになっている。そういう意味では古典的な作りって書かれていたような気がするんですけども、そういった作りになっているというところも、特徴としてはあると。あと前回との比較なのか、今回は自分自身を消し去る自己削除的な、そういった機能もありますよというところが、前回のアシットレインとの違いというところで説明はされているというところではあるんですけども、総じて、消し方とか、そういった対象デバイスとかっていうところについては、類似性が見られるというところから、今回アッシュということで、コードの類似性自体は数字としては低いんですけども、分析っていうのをセンチネル1の人がしているのかなと。じゃあこれ誰がやったのかっていうところも、当然気になってくるところではあって、アシットレインって上げてるところからも、想像はできるんですけども、アトリビューションの分析も同じくそこではしていって、さあというえに、一応今回のそのセンチネル1の方の調査された結果っていうのが共有されていて、で、その結果としてサンドワームグループ、ロシア由来の APT グループのサブ、チームっていうんですかね、サブグループっていうんですかね、UAC0165 っていうのが名前として、追跡用の名前として付けられているんですけども、そこによるものであるというところで、オフィシャルに認められているというところではあって、実際これサイバースクープっていう、セキュリティメディアが、ウクライナ国家特殊通信情報保護局でいいのかな ?SSSCIP って呼ばれているところですかね。そこに対して取材したところを実際このアシットプアを使ったインシデントっていうのを認識、国内で、ウクライナ国内で悪用されているということを認識していますよということで、取材に答えていて、で、サイトウェイ自身も被害組織の一部と調整を行って、連絡対応を行っているという話も、ありはするので、今回このマルウェア自体センチネル1の方は、ウィルストータルで3月16日に見つけたという話ではあったんですけども、実際このマルウェア自体がどこかしらの組織では悪用されているであろうというところではあって、アトリビューション分析の方に話を戻しますと、この UAC0165 っていうのが、これまでも通信とか、エネルギーとか、ジューフラーの事業者をたびたび標的にしているというところがあり、今回もちょっと関連は断定的なものとしてはわからないんですけども、ウクライナ国内の一部の通信事業者が、これ直訳なので正しいかちょっと若干不安なんですけど、大規模なハッカー攻撃を受けましたと。で、電気通信のサービスに、提供ができなくなる。そういったサービスへの影響が及んだという形で、ウェブサイト上などで公表などをしておられて、で、なので、もしかすると、この通信事業者、が、公表しているインシデントと、この、アシダプアが関連があるのかもしれないと。ちょっとここは、はっきりしたところというのは情報はなんとも。
断定ではないんですね。
はい、出てはないので、状況証拠的なところでしかないんですが、ただ、マルウェアがアップロードされた日と、あと、この UAC0165 自体のそのやり方として、ハクティビストを装って、攻撃の主張とか犯行声明みたいなのをするっていう、そういったやり口を一つ取っていてですね。実際3月の13日にテレグラム上で、ソルンツェペクっていう、覚えてる人だったら覚えてるかもしれないですけど、これソルンツェペクって。
前にキーウスターの時に、
ね。そう、そうなんですよ。はい。キーウスターの時に、出ていたところ。ここは少し繋がるかなって感じはするんですけど。そのソルンツェペク自身が3月13日に、電気通信事業者に対して侵入をやったよという、そういった犯行声明を出していて、なので、この辺がもしかしたら繋がっていれば、そういう意味ではさっき言ったロシア由来の APT の影響というのが、ウクライナ国内で、これ、キーウスターは昨年の12月の話でしたけども、未だ続いているという状況なのかなというところではあるので、キーウスターの時、これ、確か、さっき調べたら、205回の、我々も まあまあ、筋なしだスペシャルっていう、はい、
ところで。タイトル読むのやめてくれ。
キーウスターの件確か取り上げてたと思うんで、あの、うんうん、ぜひそれも聞いていただければと思うんですけど、ね
うん、
はい。あの、その時も言ったと思うんですけど、あの、これだけ、その時では確か、あの、結構な大規模な影響が及んでいたかもしれないみたいな話があって、
うん、
実際にこの、ウクライナ侵攻が始まって、まあそういう意味では割と初めてというか、まあ久々っていうのかな。あの、まあ目立った成果としては、うんまあ、本当に珍しい事例ではあったみたいな話はしたんですけども、実態としてはこういう形で、まあ水面下でというか、あの、依然攻撃が続いている状況にあるのかなというところが一点と、
うん、
アシットプア自体は、なんて言いますか、あの、脆弱性をついたりとか、まあなんかその、ワームのように自己拡散する仕組みとかっていうのは、
うん、
少なくともそのセンチュメリー1の分析の記事中ではそういった言及はないので、まあなので、これを配備するというか展開する、
うん、
まあ別のそのエクスプロイトの方法っていうのを、
うん、
まあ今回で言うと EAC0165 が他に取っていただろうというところもまあ推測、推定はされるので、まあ結構やられてる、まあそういった侵入っていうんですかね、その不正プログラムも実行できる状況にあるっていう、まあそういったところっていうのが、まあそういう意味ではさっきもちょっと言葉続きなんですけど、水面下で行われ続けているんだなっていうのは、ちょっと改めてこういったところから少し伺い知れるかなっていうのは、はい、改めて思ったところでした。
今回のあれだよね、そのさっきワイパーとの関連はね、断定できないっていう話だったけど、
はい。
実際その、まあウクライナ国内にどれくらい影響が出たのかよくわかんないけど、小規模なそのウクライナの ISP、複数の ISP との通信に、あのまあ外部のネットワーク事業者からの観測で、まあ、かなり大きな減少が見られるというか、3月13日頃からまあ大幅に低下してるっていうのは、まあ、実際に観測されてて、思ったよりも影響が出てるっていうのは見えているので、
うん
はい
まあ、それがね、そのキーウスターは最大手だったけど、
そうですね、
はいうんまあ、そこまで大手の通信事業者じゃないっぽいので、まあ、俺もウクライナの事業者のことを全然知らないんで分かんないけど。
はい
まあ、そこまでその国内の例えば生活だったり市民生活とか、まあ、あるいはその、まあ、ロシアがなんか何を意図してやったのかわからないけど、どのくらいの影響が出てるかっていうのはちょっとよくわかんないけどね。
そうですね。うん、はい。
あの通信のその環境に影響が出てることは間違いないみたいなんで、それがね、ワイパーによる仕業なのかどうかはちょっとわかんないけど、まあ、その可能性は高そうではあるよね、今の話を聞くと。
そうですね。
うん、なんかね、これまでのその、やったね、実績もあるしね、いろいろね。
はい、そうなんですよね。
これ、でも、どれぐらい、こう、戦況とかに影響するもんなんですかね。
いや、そうなんだよね。
そうですね。やっぱり、その、市民生活って話があったんですけど、
うん
まあ、今まさに戦時下なので、そういう意味では、その、市民生活以外の、その、具体的な、その、実際に戦い合っている、その、戦線に対して、この、サイバーセキュリティインシデントっていうのがどういった、まあ、通信が使えなくなるっていうのがどういった影響が及ぶのかっていうところは、う
ん、前もさ、なんだっけ、この話だったっけ、その空襲警報の仕組みに一部影響がみたいなね、
はい、
話があったりとか、
はい、
全然影響なくはないだろうけど、だからそんなに大きな影響でもなさそうだなっていう、
うん、そういう印象、僕もそうなんですよね、はい、なんか、
うん、だからね、これがその果たしてそういうその直接的なそういう戦時下における相手国への何らかの影響を見越したものなのか、
はい、
別の意図があるのかとか、ちょっとその辺はよくわからないっていうか、
そうですね、なんかハクティビストのなんかちょっと延長みたいなぐらいのインパクトっていう印象なんですよね、僕は。
まあね、うん、そう予想ってるってのもあるけど、まあどうなんだろうね、何か悪いはテストしてるのかとか、
はい、
うんまあ、だからその見た目だけの、ね、影響にあんまりとらわれすぎてもダメかもしれないんだけどね、
うんうん、
大したことないじゃんって思っちゃうのはあんま良くないというか、
はい、
うんまあ、それはあるよね、まあ、やっぱり、
はい、
これはなんかその使えなくしちゃうっていう意味ではランサムと同じようなところもあるし、実際にランサムが使われた例もあるじゃないですか、こういう攻撃で、
はい、
鉄道会社向けの攻撃とかなんかありましたね、サイバーパルチザンみたいなチーズみたいな名前のグループの、
はい、
ねありましたけども、
はい、
ああいうのとで比べたときに、対策っていうのはやっぱりこれバックアップちゃんとしようとかなんですかね、この被害に遭った後の対策としては。
そうですね。まあ、あの、バイパーなので、バックアップが一つの対策にはなるとは思うんですけど、うんまあ、さっきも言った通り、これ どういうふうに侵入されてるかっていうところもセットだとは思いますので、はいはいはい、うん、まあ、そこの部分をしっかり対応した上でっていうのをやっていかないと、結局同じ。
はいはい、またやられちゃいますもんね。
はい。皆さん結構注意は、
はい。
現にされているとは思うんですよね。個人的には、うん、やっぱり状況が状況なので、
うん、
あの、全然自分自身が攻撃受けるわけないやって思ってる、そういった状況にはないだろうと、私は勝手には思ってるんですけど、
うん、
にもかかわらずこういうのが続いてしまっているっていうのは、
うん、
まあ、どういう手口で、その組織の中に入り込まれてしまっているのかっていうところも、
うん、
まあ、合わせて、情報として出てくるといいなというふうに思いますね。実際に、なんかもしかしたら脆弱性とか使ってるかもしれませんし。
でも、あとあれだよね、その、今回のロシア・ウクライナだと、ちょっと特殊かもしれないけど、
はい。
戦時下というか、そのリアルな戦争と密接につながってる可能性が高いので、
そうですね。
なんか前もさ、うん、その、占領した地域から何かするとか、
は、う、い、ん。
あるいはその、内部から崩す的なね、
はい、
のとか、その、単純にそのサイバーな空間だけの、攻防ではない側面が結構強いのかなと思ってて、
確かに、うん、
そのあたりを狙われると、まあ、もしかしたらそのサイバー空間だけだったらそんなにこう脆弱ではないかもしれないけど、リアルがもう組み合わさると意外と脆弱だったりとか、
はい、
うんうんうん、
というのがね、もし仮にその侵入、今回のちょっと経路とか経緯分かんないけど、
うん、
その攻撃経路とか侵入経路がそういうものが組み合わさってるんだとすると、
うん、
まあ、なんかちょっと厄介だなというかね、単純に、
う
ん、脆弱性対策しましたとか、守り固めましたっていうのが、サイバー空間だけでもしかしたら閉じない可能性があるので、
はい。
リアルな戦争と関係してるとすると、難しい面が、まあ、もしかしたらあるかもしれないよね。
はい。
まあ、今回のもでもな、とはいっても、その民間の事業者の話だから、どこまでそれがね、
そうですね。
国として一体的に、守り固めれることができるかっていうのは、まあ、国によって取り組み方は違うと思うんだけど、
うん、
難しいよね。例えば日本だってさ、自衛隊はいるけど、
うん、
自衛隊は多分その民間組織のことは守ってくんないじゃん。
まあまあそうですね。
今はそうですね。
はい、おそらくそういう守備範囲じゃないじゃん。はい、とかね、例えば、まあ、ウクライナとか知らないけど、まあ、そういうところも含めて、なんか、いろいろあるかもしれないね。考えるべきポイントはね。
そうですね。うん、
まあ、あとあれですね、名前がセンスいいなと思いましたね。
どういうことよ。
アシッドレインの次やから、アシッドプアーっていう。
そうそう。まあ、この辺はね、センチデル1のリサーチャーが考えてたのね、うん、いろいろね。
ね、そ
う
ですね。前は雨やったけど、はい、今度は豪雨なんかみたいなね、感じがね。
この次は何だろうね、氷でも降るのかな。
ああ。雨じゃなくなるってことね。
わかんないけど、まあ、なんか多分そういう発展してますっていう意図があるからね。
ね、ありそう、ありそう。うん。はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、最後僕なんですけど、今回はですね、カスペルスキーが出してた、情報摂取型マルウェア、いわゆるインフォスティーラーって、僕らがよく呼んでるやつで、はい、この、まあ、3年間観測した中で、まあ、AI とかゲーム用の認証情報が、めっちゃ漏れてるでっていうことが分かりましたみたいな、レポートが出てたんですけど、これ2021年から23年の、まあ、こう、いわゆるダークウェブ市場といいますか、まあ、ブラックマーケットみたいなところで、まあ、特定の AI サービスとか、あとゲームサイトの接種されたログイン情報の取り扱いについて調査をしましたというレポートなんですけれども、
うん、
まず件数で言うと、チャット GPT を含むような、そういう、まあ、いわゆるオープン AI とか言われるようなやつが、268万6千件、約、投稿されてますという話と、あとは、ゲーミングプラットフォームで、日本だと僕もこれあんま知らなかったんですけど、ロブロックスっていう、結構なんか、子供さんが使うようなゲームの、プラットフォームで、これは3400万件約っていう、かなりの件数を追われたというお話なんですけれども、まあ、AI のサービスで言うと、例えばその画像とか、あと翻訳、あとテキストのこうチューニングとかチャットボットみたいな、あと音声生成とかもありますけど、そういったもので見ると、まあ、グラフィック系とかが、116万人分。で、まあ、ライティング支援系のやつとかで83万9千。チャット GPT を含むような、まあ、同じようなサービスが68万件ということで、こういったものが、ダークウェブのフォーラムないしは、テレグラムのチャンネルで売買されてますっていうふうなものを見かけましたということなんですね。これめちゃめちゃ、急に伸びてまして、オープン AI 関連に絞って言うとですね、2022年が 2万348件だったのに対して、2023年が66万3719件っていう、33倍にもなってると。
ただ、これはあれだよな、利用が増えたせいも結構大きいよな。
そう、そうなんですよ。
この1年ですっごい使われてるようになったじゃん。
そう、うん。それを、その、投稿件数の変遷みたいなものを、その、チャット GPT はこんな折れ線グラフみたいなものを示してくれてたんですけど、まあ、このサービスはバージョン4がリリースされたのが2023の4月なんですね。で、4月に向けた2ヶ月の間でこうぐわーっとスパイクしてるんですよ。
うん、
なので今ネギさんがおっしゃった通り、まあこう使われ始めたり話題になったりとか、チャット GPT 使ってみたみたいな、YouTube とかも結構多かったんで、これを機に増えてるっていう風な見方が正しいのかなって僕も思います。
そうだよね。ユーザーがこの期間多分爆発的に増えたから、
うん。
まあだからその漏れる認証情報というか、まあ売買される認証情報の中に増える割合も、
うん、
まあ当然増えるだろうね。
そうそう。だからなんかめちゃくちゃ狙われ始めたというよりは、まあユーザーが増えたから今まで取ってたものに加えて取ったろうぐらいの感覚なんじゃないかなっていうのは僕は思っています。はい。で、実際にこのレポートから離れて、売られてるところ見てみようかなと思って見てきたんですけれども、大体認証情報って、まあ、いろんなものの詰め合わせで売られてることが多いんですけど、要は一旦、まあ、感染したコンピューター単位みたいな売り方が結構多いんですよね。このコンピューター、感染したコンピューターがこんだけ取れました。これいくらですみたいな。
うん、うん。サービス単位ではなくてっていうことね。
そう。
端末単位ってことだね。
うん。で、大体見ると、まあもちろん値段はその中身によって様々ではあるんですけど、大体、こう、1件10ドルぐらいっていうのが、まあ僕が見た範囲では多かったんですよ。
うん。
うん。まあ4ドルとかっていうのも、古いものとかだったら4ドルとかもあったりするんですけど、まあフレッシュな新しいものだと、大体10ドルぐらいで売られているのが、見た範囲では主流かなっていう値付けやったんですよね。で、そもそもその10ドルで売って、これどんだけ儲かんねんって思ったんで、インフォスティーラーを、まあ、生成するというか、いわゆるマースって言われるマルウェアアザーサービスっていうのがありますけども、それの使用するサブスクの値段っていくらぐらいなんかなって思って、どれぐらい儲かんねんみたいなことをちょっと測ってみたんですよ。
はい。
うん、
で、僕が今回見たのがですね、ビーザルっていうやつと、あとライズプロっていう風なものがあって、これ両方ともなんか値段全く一緒なんですよね。で、7日間使うんだと130ドル。で、倍の14日間で200ドル。30日で300ドルで、バーッと一番上まで出て90日っていうのが一番でかいんですけども、90日で750ドルかかるんですよ。で、ことはですよ、7日間でこれを借りると、13PC に換算、まあ、つまりは日に 2PC ペースで、やっとペイ。で、90日やと 75PC に換算させる必要があって、まあ、さっきの 2PC ペースが 1.2PC ペースぐらいになるというふうなことがあるんで、これ単体で儲けるのでまあまあしんどいんちゃうかなって思って、ね、まあ、このインフォスティーラだけでっていうふうなものはちょっと厳しいのかなというので、ふっとこれを見ててね、思い出したんですけど、いろんな経路があるんですけど、正規のソフトウェアを装って中にインフォスティーラー入ってますみたいなものを見かけたことがあるんですけど、1個インストール、それをインストールすると、4つ入ってくるっていうのがあったんですよ。インフォスティーラー3つと、最後にランサムウェアが来るっていう、ばらまき系の、まあ、ちょっとマイナーなランサムだったんですけど、まあ、そういったものがあるんで、なんかいろんなものを一緒にインストールして、まあ、できるだけペイできるようにっていう、結構こう、頑張っちゃってる感じがするのかなっていうふうなものと、あとはまあ手に入った情報によって根付けしてる部分の中にはあるのかなと思ってて、組織のまあ VPN みたいなものとかがあったら、ちょっと高めで売るとか、個別に売るとか、そういうマーケットではなくて、フォーラムに直接書き込んでオークション形式にするとか、そういうのもあるのかなとかっていうふうなものを感じましたね。
なるほど、なるほど。さっきのその、マーケットを複数見て、まあ1件、1端末10ドルぐらいっていうのが、
うん。
まあ相場的にはそんな感じって言ってたけど、
うんうん、
それが仮にそのボリューム的には一番多いゾーンかもしれないけど、攻撃者側から見たときに、まあそこだけになっちゃうと多分ペイしないから、
うん、
多分平均的にその金額をもっとね上げていく、売り値がもっと高いところも目指していくような、多分そういう売り方をしないとダメなんだろうな。
そうですね。まあ、あとはなんかこの、実際に使ってみたらめちゃくちゃお宝でしたみたいなやつとかも見逃してるのあるんちゃうかなとか思ってて、例えば前にね、 ラプサスっていうグループいたじゃないですか。
はいはい。
はい。
ウーバーとかにやった、攻撃したグループですけど、その時は、20ドルぐらいで買ってるらしいんですよね。
まあなんかそんな情報あったよね。
そうそうそうそうそう。うん。うん、なので、まあ、これだけでやっぱ儲けるのは厳しいから、まあ中身見つつ、いろんなものを感染させつつ、みたいな感じで、やりくりしてんのかなっていう感じはしましたね。
うんうん、
うん。で、まあ、経路に関して言うと、まあ、例えば、その、ソフトウェアのクラック版とか、あとは、チートツールです、みたいに言うて、インフォスティラが入ってるとか、さっき紹介したような、まあ、正規ソフトを装う、特に広告から誘導する系ですよね。
うん
うん、そういったものとか、まあ、あと SNS とかそういうところを通じてっていうのもあるのかなと思ってて、で、まあ、その、ガーッとこう、売られてるものを眺めてたらですね、やっぱり看護さんがブログかなんかに取り上げて、ここでも紹介したんじゃないかなと思うんですよ。ブッキング .com みたいな、ああいうユーザーとコミュニケーションできるような、
はい。
やつとかもやっぱり売られてるんですよね。
うん。
中身は本物かどうかわかりませんよ。買ってないんでわかんないですけど、まあ、結構な数入ってたんですよね。このブッキング .com とかが。まあなんでそういった、ものを自分たちで使って、まあフィッシングに展開していくとか、それを使ってまた感染者を増やすとか、みたいなことで、ちょっとずつちょっとずつ儲けてるんちゃうかなっていうふうな気はしましたね。
うん。
うん。で、あとはね、こういうのを調べてるところで僕も、あ、こういうのあんねやって、まあ別のサービスを知ったんですけど、チェッカーって言われるものがあって、
うん。
買ってきたそのスティーラーログを、生のログをこう解析して、そのアカウントが生きてるかどうかとか、うん、あとはゲームのアカウントとかやったら、その持ってる武器とか、そういったものもこう自動で抽出してきてくれるみたいな、クレジットカード番号の確認とかね、そういったのも商売として成り立ってるみたいですね。
うん、なんか公益側のニーズに合うサービスだよね、うん、その辺はね。
そうそうそうそう、うん、そっちの方の値付けは1週間で15ドルとかで安いんですよね。やっぱり。
だってね、うん、実際たくさん買ってきても、使い物になるものがどれくらい含まれてるかっていうのって、
そうそうそう、
だいぶ変わってくるもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、だからこういうので、アイテムとかでも結構変わるじゃないですか、やっぱり。ゲームやとね。
うん、
なんで、ここで、まあ、値付けのために、なんていうんですかね、綺麗に整理するっていう風なニーズに応えて、こういうサービスがあるんやなっていう風なことが、僕とはちょっと発見だったということですね。
なるほどね。
まあまあ何が言いたいかっていうとですね、最近 AI って結構言うじゃないですか、なんかいろんなとこで。で、AI が攻撃者に使われたらなんかマルウェアとか簡単に作られるから怖いんやで、とか、いうのもあったり、
うん、
はい、あとはほら、組織内で誰彼構わずどこのやつも使ってもいいみたいな制限せえへんかったら機密情報放り投げられてしまうで、みたいな、ウイルストータルに勝手にあげるみたいなノリで言われるじゃないですか。
うん、
で、逆にね、AI で守ろう、みたいな話もよく聞くんですけど、そこだけじゃなくて、実際にきちんとここだけっていう風にしてても、このアカウントが盗まれますみたいなことも少々気にしてた方がいいんじゃないかなっていう気はしましたね。ずっと中身見られてしまうっていう風なことを考えると、他のアカウント同様、こういうことにも気を配るっていう風なことをしないといけないんじゃないかなっていうことを見落とさないようにしないかなという風に思いましたというお話でございます。
まあ、さっき、利用者が爆発的に増えたから、まあ、件数も増えたんだろうっていう、
はいはい、
ことを言ってたけどさ、
うん。
まあ、今後、この辺の、まあ、AI 関連サービスのアカウント情報の、まあ、侵害というか、認証情報の漏洩が増えるとして、
うん。
まあ、どうなんだろうな、他のサービスと比較して、こういうサービスのリスクが高いというか、悪用されやすいというか、
うんうんうん、
そういうケースってのはあるのかなっていう。
どうなんですかね、このなんか AI サービスやからめちゃめちゃ危ないとか、これが入ってたらめちゃめちゃ高く売れるっていう風な感じは僕はあんましてないですね。
そうね、まあ、今のところのサービスとかでは、まあ、さっき言ったその特にやっぱりさ、使う側も、ね、機密情報を入れないようにとか、
うん、
まあ、企業によってはそういうガイドラインを設けたりだとかさ、
はいはい、
まあ、いろいろ気を配ってやるわけなので、
うん、
はい、
単純にアカウント乗っ取られただけですぐに何かリスクが企業にとって高くなるかというと、
うん、
まあ、それはどうなんだろうなという感じが、むしろその古典的なその何侵入に使われるのは、例えば VPN のアカウントが漏洩するというリスク、非常に分かりやすいね、その侵入の糸口として使えますみたいな、
うん、
イニシャルアクセスブローカーで売られたらやばいぜ、みたいなさ。
はいはいはいはい。
まあ、そういうのに比べると、なんかこういうもう少し汎用的なサービスのユーザーアカウントが漏れて、どのくらいのインパクトがあるのかなっていうところは、まあ、まだちょっとあんまりその悪用事例がそんなに見つかってないっていうか、う
ん。そうですね。なんかこれを使ってさらに儲けますみたいなものでないと売れないわけですから。
ね、どうなんだろうね。うん、まあ、何か大量にこういうアカウントがあると、まあ、何か悪いことに使えるのかなっていうのがあるかもしれないけど、企業側にしてみればさ、まあ、自分たちのアカウントとか漏れた場合、社員のアカウントが漏れた場合にどういうインパクトがっていう、まあ、個別の、ね、事例がやっぱり重要なわけで、
そうそうそう
そう、そうなってくるとね、まあ、その辺はちょっと これからも見ていかないと分かんないのかもしれないけど、
そうですね、まあ、これからどういう悪用事例が出るかっていうことかなと思いつつ、まあ、でもやっぱり当面はやっぱお金に関係するようななんちゃらペイとかあるじゃないですか。
ああ、うん、
うん。そういうのとか、あとはなんかこう、アップルの、アップル ID とかさ。
うん。
あと、ま、ゲーム、さっきから言ってるゲームのね、価値のある、アイテムを持ってるアカウントとかの方が、よっぽど高く売れるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
まあ、確かにね。
うん。
あと、ま、今回のもさ、その、情報摂取型のマルウェアによって、
うん。
まあ、こんなに漏れてますよっていう、ま、もともとのね、カスペル付きの、
うん。
あの、発表は、ま、そういう内容だったけど、
はい。
たびたび、ポッドキャストでもさ、取り上げてるけど、まあ、やっぱりまだこういう、その、他の今言った、筒井さんが言ったみたいに、
うん。
まあ、何か言おうとすると、その裏で勝手にバンドルされて、二つ三つ、なんかね、入っちゃうとかさ、マルウェアが。
うん、うん。
というケースとか、知らない間にそういう情報がなんか、アンダーグラウンドのマーケットで大量に売られてるっていう状況とかが、
うん。
まあ、専門家にとってはもう今更な話だけども、
ええ、ええ、
はい。
あんまりまだ一般にそんなに知られてないような危機感を持っていて、
うん、
なおかつそのインフォスティーラーからの漏洩が疑われるその侵入ケースっていうのがまあまあ見られる、
ね、そうです
よね、なんとなく、
そうそうそう、そんな感じがするやつね、
そうそうそう、だからこれだからセミナーとか喋ったっけ、そのバリットアカウントが侵入経路でよく使われますみたいな、
はい、はいはいはい。
ね、これって実は認証情報がどこから漏れてるってことを示唆してるんじゃないかみたいな話を、まあ、
うん
うん、そこでしたと思うんだけど、
うん、
はい、
結局侵入経路を辿っていくと、なんかわかんないけど、どっかに認証情報が漏れたらしいっていうところで行き詰まっちゃうようなケースっていうのが、なんかちょっと気になっていて、
うんうんうんうん、
それ、ダメなんじゃないっていうか、そのまま放置してるとダメなんじゃないっていうか、この状況。
そうなんですよね。はい、なんかわからんけど、一発二発で入ってこられましたみたいなやつ、たまに見かけるじゃないですか。
うん。で、なんかその元をたどっていくと、ひょっとしたら何年か前に、マルウェアに感染して漏れてましたみたいなやつが実は使われたとかっていうので、はいはいはい、もうさ、多分今更追えないじゃない、その辺ってさ、
うん。そうですよね。
ね、なんかそういうのが数としてすごく多くなってきているのだとすると、うん、ちょっともう少しその辺の状況を、なんとかしなければという危機感をみんなが持っていった方が良いかなというか、
うんうんうん、そうですね、
うん、そのなんかね、難しいのはその多分今言ったみたいなその時間的なタイムラグがあるというか、
はいはい、
盗まれるケースとその悪用されるケースの間に時間がある可能性があるじゃない、
うん、
だからマルウェア感染っていうことにその気づかなかったり、仮に気づいてもまあ別に大したことないよねって片付けてしまうケースがもしかしたらあるかなっていうか、
うん、いや、そうだと思います。なんかもう、ようわからんけど、みたいなやつ、だいたいこれちゃうんか、みたいなやつ、結構ありますからね。は
い、ね。なおかつさ、うん、その、確信が持てないというか、こう、確証が得られないじゃない、こういうのって。
そうそうそうそう。はい、そうなんですよね。なんかこう、ね、やっぱ今はね、ほら、よくね、サプライチェーンっていうキーワードもよく聞きますけど、
うんうん。
まあ、自分たちの会社で、その会社で働いてる従業員の方が、外で、まあ、家からとかでもいいですけど、そこでやられてしまうっていうケースももちろんあると思いますけど、つながりがあるところ、メンテナンスしてもらってるところがこれでやられてたとか、
うんうん。
あると、なんか、なかなか自分のね、その、会社とか組織の、その働いてる人の自宅の PC すら調べるっていうためのルールがない中で、他の会社の協力会社のとかなってきたら、ますます調査大変やと思うんですよね。
そうなんだよね。結局、確証を得られなくて、まあ、なんとなく分からずにお蔵入りになっちゃうっていうか。
そうですね、
うん。だとすると、うん、なんかね、もし本当そこが原因だったとすると、
うん、
ちゃんと根本原因を根絶できてないまま、 ね、ケースがクローズってなっちゃう可能性が高いわけで、
うん、そうそうそうそう、
またやられちゃうからね、そういうのってね、
うん、認証の仕方の見直しだとかね、そういうこともちょっと考えなあかんのかなっていう気はしますよね。
そうそうそう、うん、なんか割とその根が深い話なんじゃないかなっていう気がするよな、
うん、そうそう、なんかこれでパスワードこれ漏れてるかもしれへんから言うて、なんかまた定期変更とか言い出したら嫌やわ思ってね
そうね、もしかしたら覚えてるかもしれないか、みたいな。
うん、そうそうそうそう、そう、うん。
まあまあね、そういうのもあるよね。
うん、うん、そこじゃなくてやっぱね、二要素認証、多要素認証とかね、それは物理的なものを使うとかっていうところに行かないと利便性がますます下がるっていう、なんか逆戻りしてしまうような気がするんで、ちょっと心配やなってい
う
のもありますね。
そうね。はい、まあ、こういう、マルウェアが結構今、すごく流行っていて、
うんうんうん、
認証情報は漏洩してるっていう前提での対策なんかも必要ですよっていうことは、まあ、もう少しもっと知られた方がいいかもしれないね。
うん、そうですね。ちょっとあまりにもなんかあまり言及されなさすぎな気がする、この話題。
そうね。
うん、
はい。はい、まあ、ちょっと我々ももっともっといろいろ言っていきましょう、
うん。はい。はい。ということでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで今日も3つのセキュリティのお話をしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけれども、僕のおすすめをね、紹介する前にですね、以前僕が紹介したおすすめのあれが、変化してたっていうお便りももらってまして。
ほう。
もう随分前というか、おすすめのあれを、やり始めた初期に多分紹介したやつだと思うんですけどね。なめらかプリンってあったんですよ。
ああ、あったね。はいはい。
ああ、はいはいはい。
そう。それのですね、飲むなめらかプリンが出てましたっていうお便りももらってまして。
え？飲むヨーグルト的なやつ？
そうそうそうそう。
はいはいはい。あ、私も飲みました。
あ、飲んだ、あ、逆に僕飲んでへんねんけど、どうでした？
いや、本当に滑らかプリンでした。
そらそうやろ。
飲む滑らかプリンってのがあるんだ。
はい。
結構、あれなの？その、プリンって、まあ、いわば固形じゃないですか。
はい。
飲むやつってのは、本当にもう、純粋な液体になってるの？
あ、液体になってますね。
あ、はい、そうなんや。ズビズビするようなものではなくて、みたいな。ゲル状なやつじゃなくてね。
ゲル状ではなかったですね。
あ、そうなんや。味はもう全く一緒。
まあ、味は、ただ、はい、滑らかプリンでしたね。
そうなん
や。それは、ごめん、ちょっと俺、滑らかプリンも食べたことないんだけどさ、滑らかプリンそのまま食べるのと飲むのとどっちがいいの？
私は食べる派ですね。
そうですか。言っちゃった。
まあまあまあ、まあこれ数量限定っていう風に書かれてあるんで、試してみようみたいな感じなんじゃないかなっていう。あと、まあ、25周年記念なんですよね、滑らかプリンが。
あ、そうなんですね、期間限定なんだ。
そうなんですよ。っていうのもあったっていうことを紹介しつつ。
はい。
はい。はい、まあ、ありがたいなと思ってね、これ前のやつ覚えてくれてて。
ね、確かにね、
はい。
はい。で、今日紹介するのはですね、ネギスさんも看護さんも絶対やれへんやろなっていうものを紹介するんですけど、ね、あまりにももう感動があったので、僕の中でね。
感動。
はい。ゲームです。
おー。うん、
はい。
まあ、辻さん結構いろいろゲームやってるよね。はい、
まあ、そうです
ね。まあ、仕事してるかゲームしてるかぐらいですからね。
はい、うん、極端やな、
うん。そうそう。で、ちょいちょい合間に運動するみたいな感じのおじさんですけれども。
うん。
二作出てるんですけど、1と2みたいな感じではあって、シリーズ化するしてるもので、ホライズンっていうゲームなんですよ。
ホライズン？
うん、ホライズンっていうやつで、1がゼロドーンっていうやつで、で、2がフォビドゥンウエストっていうやつがあってですね。
うん、
ちょうどこれのフォビドゥンウエストで2作目のダウンロードコンテンツも込み込みのコンプリートエディションっていうのの PC 版が3月の22日にリリースされたばっかりなんですけれども、これ自体はですね、武器、まあ、オープンワールドのゲームなんですけれども。
ほうほうほう。
うん。まあ、好きなようにいろんなミッションをこなして、タスクをこなしていくみたいな感じなんですよね。
うん、
で、まあ、メインのストーリーもあれば、こう、ところどころで出会う人たちとのサブストーリーみたいなやつがあるっていう、まあ、よくあるパターンなんですけど。
はい。
話自体は、千年前に、今僕たちがこの暮らしているような、こう、テクノロジーが発展している世界が、まあ、何かしらの理由で、まあ、大厄災っていうふうに話では言われるんですけども、まあ、人類の文明が崩壊した後の人たちの話なんですよ。
ああ、まあまあ、設定としてはよくある感じだけどな。
そうそうそう。ほんで、うん、昔、作った AI だとかなんだとかっていうのが、ちょっとこう悪さをするやつもいて、それが機械の獣を作ってるんですよね。
はいはいはい。
それを千年後なんでも文明はないですから、弓とか、まあ、時々こうハイテクなものも中には出てくるんですよ。爆弾みたいなものもあったりするんですよ。使える武器の中にね。
うん。
それで、なんでこういうその大厄災が起きて、それを解決していかないといけないみたいなものがこのシリーズの話になってて。
謎解きの要素も入ってるわけだ。
そうそうそう。ほんで、うん、メインの武器が弓矢なんですよ。
なるほど。
で、最初ね、その僕やるゲームないなみたいな時に、 これが目に留まったんですよ。映像も綺麗し、なんとなく面白そうな感じもするけど、でもなぁ、武器弓矢ってしんどないって思ったんですよ。
確かに。
なんか
こう。え、弓しかないの？
あ、いや、ね、最初は弓しかないですね。
ああ、だんだんこう強くなっていくとかそういうこと？
そう、まあ、弓もいろんな弓があるんですよ。凍らせる弓とか、炎の弓とか、酸とか、いろいろあるんですよね。それに加えて途中から、例えばその、爆弾とかもあるし、槍？槍も爆発する槍とか、どんどん中にグリグリ入っていくとか、継続ダメージ与えるみたいなやつとかね、いうのもあって、それでも、ちょっと、きつない、なんか操作性とかって思って、やったらめちゃめちゃおもろくて、その機械獣って言うんですけど、その敵がね、出てくる敵が。それは、そのいろんなパーツに分かれてて、パーツの中に弱点があったりとか、炎のやつを打ち込むと爆発を誘発するとか、で、当たった時のこう、爽快感がすごいんですよ。
なるほど。あ、それを弓で狙うわけね。
うん、そうそうそう。で、弓狙う時も、その集中っていうのがあって、その時間は限られてるんですけど、その敵がアップになって、時間がスローになって狙いやすくなったりとかするんですよね。
ああ、なるほど。はいはい。
うん。あと罠を仕掛けて、その仕掛けを、こう、トリップワイヤーを仕掛けて、爆発させるとか、感電させるとかってこともできるんですよ。
うん。
なんでこう、アナログな武器と、ちょっとこう、文明の名残みたいなものがあったりする、ちょっとハイテクなものとかもあって、バランスがめちゃくちゃ良くてですね、もう、まあ、時間泥棒。
おー。
うん。で、その機械銃を、オーバーライドっていうのをして、自分で乗ったり、空を飛んだりもできるんですよ。
なるほどね。
なんか今までいろんなこう、オープンワールド基本的に僕好きなんで、まあ、バットマンとか、龍が如くとかも全部やってきてますけれども、かなりの上位ですね。もう、第3作目が多分出ると思うんですけど、もう今から待ち遠しくてしょうがなくて、今、フォビルンウエストやってるんですけど、もう終わらしたくなくてね。もう最後のミッション手前まで来てるのに、もう2、3週間ぐらいなんか武器集めとかしてる。あとは追加コンテンツとかもあるんですけど、結構なボリュームで、かなり楽しめるし、面白いしっていうのがあるんで、かなりおすすめっすね。
これ、俺ちょっとやらないから全然知らないけど、プレステのゲームなのこれ。
そうですね。プレステ、僕はプレステでやってますね。
あ、なるほど。他にもあるのか。
他にも確か PC 版の Steam とか、もあるし、他何あんのやったかな。なんか Xbox とかもあんのかな。
まあでもあれか、シリーズ化されるくらいだから結構人気なんだろうね。
いやー、そう、めちゃくちゃ売れてるらしいですよ。そう、なんでぜひね、やるゲームないぞと思った人は騙されたと思って、やっていただければいいんじゃないかなと。もしかしたらプレステのみかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
はい。公開元かソニーって書いてるな。ちょっとハードはちょっとわかんないですけど、はい。プレステ4でもできるやつかな。確か場合によったら。はい。4版、5版みたいな感じがあったりする感じのやつでございます。もし興味があれば。ゼロドーン1の方はもう今2189円でできるんで、やっていただければいいんじゃないかなと思います。ということです。はい。ということで、今回は以上でございます。また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバイ。